はい、皆さんおはようございます。先週は自分を愛するように隣人を愛しましょうという学びをしました。まず自分を愛せなければ人を愛せませんという、そういうこともありますということを学んだんですけども、今日はですね、テーマ、神との交わりを拒む者との決別、長いタイトルですけども、神様との交わりを拒む者との決別というと、私たちが自分を愛せないっていうその状況に陥る一つの要因は、神様の御心の通りに歩めない自分というのを知っている、そして罪を犯してしまう自分なので、自分を認めることができない、受け入れることができない、そういう思いで、自分を愛せない。それだけではなくて、実際罪があると神様との交わり自体が損なわれてしまうという問題があるんですね。それでその罪というものをどのようにして私たち避けていくことができるでしょうか、決別することはできるだろうかということを一緒に学んでいきたいと思います。で、最初にローマ7章の15節、私には自分のしていることが分かりません、私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです、とパウロはそのように言っています。で、これも皆さん私も経験するところだと思うんですけども、自分のしていることは分かりません、自分がしたいと思うことをしているのではなくて、それだけではなくて、自分が憎むことを行っているのですっていう、こういう事実というか心の葛藤というか、そういうものはあるって、このパウロでさえ言ったわけですね。パウロはすごい、強い人間、ある意味ね、で立法的にも厳しく生きてきた人、そういう人なんですけども、変えられてこうキリストのしもべとなって、今度はキリストゆえに鞭打たれて、もう体ボロボロにされて、で足かせされて牢獄につながれた状態でも神様を賛美するっていう、それだけの強い信仰のあったパウロなんですけども、私は自分の知ること分かりませんってこう言ってるわけですね。同じように私たちも本当に自分のしたいことはできなくて、したくないことをやってしまうっていう、そのために自己嫌悪っていうものを感じてしまうんじゃないかなと思うわけなんですけども、続けて16節読みますと、もし自分のしたくないことをしているとすれば、立法は良いものであることを認めているわけですって書いてます。したくないこと、それをやっているということは、立法良いものであるということを認めているわけですっていうのは、立法というその定義があるわけですね。定義で測って、これはダメ、自分があかんということが分かった。17節に、ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのですと、このようにパウロは考えました。それを行っているのはもはや私ではないんだ、私のうちに住み着いている罪なのですっていう、そういう結論を一つ持ってきました。で、ここで私ではないんですと、私のうちに住み着いている罪なのですと、そこで私たちがこう考えがちなのは、罪を犯しているのは私なので、罪イコール私って思うわけなんですけども、パウロは私じゃないんですね、罪なんですよと、私のうちに住んでいる罪なのですっていう、そういう考え方が与えられてきました。で、続けて読んでいくとですね、続けて読まないごめんパウロをね、変えられていったパウロを私は知ってるんですけども、それはここでどのようにパウロのことを見たらいいかなという3つのこの考え方があるんですけども、新たに生まれる前のパウロについてここで語っているんじゃないだろうかという考え方と、新たに生まれたけれどもまだ第二の恵みを受けていないパウロの姿のことを言っているんじゃないだろうか、3番目に、新たに生まれた後のパウロであるんだけども、クリスチャンが経験する現実の葛藤のことを言っているんじゃないだろうか、多分この3番目になるんじゃないかなと思うんですね。自分の経験からも皆さんの経験からもこの3番が一番近いんじゃないかなと思うんですね。そこで 律法が良いものであると認めているパウロですけども、どのように続けているか読んでみましょう。18節に、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。ここで善が住んでいないって、確実に私には善が住んでいないということをパウロはここで告白しています。で、人の考えにはですね、人の心の中には善と悪があるんだって、ね、善も悪もあるけども善もあるっていうふうに、そういう考え方の教えるそういうものもあるんですけども、パウロはここで善はないって言ってます。これは聖書の考え方、善はしたいけども実行することはできない、それは善がないですと。そして19節に、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。先ほどの告白の通りにもう一度言っています。もう一度、善を行わないで、行わなくて悪を行っていますっていう。そしてそれは私たちのうちに住んでいる罪ゆえなんですと。ですから私たちの体の中に罪を犯すという法則は存在しているということをここで語ろうとしています。21節から23節見ますね。そういうわけで、私は善をしたいと願っているわけですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。ちょっと分かりにくいかも分かりませんけども、ここに4つの律法とか原則とかそういう表現されていますけども、全部法則ですね。法則として考えてみると、まず神の法則、神の律法、心の律法、体の律法、罪の原理、この4つのものが存在していますと。で、この神様の律法を守ろうとする思い、心の思い、まず1番目ね、1番目いきましょう。神の律法は何でしょう。神がこれこれこうしなさいって命じられていることですね。神様の律法があります。はい、2番目に心の律法、その律法を喜んでいる心の律法、それを行ってみたいと願っている法則というのはあります。3番目に体の律法、体の中に悪が宿っている原理がある。4番目罪の原理、体に悪が働く原理によって罪をどうしても犯してしまうという原理が働く。この4つの原理、法則がこう絡み合ってですね、人の中でこう葛藤しているので、ね、これが事実なんですね。ですから、そうなるとどうなるかというと、まずこうやめたい、したくないけども、したくないと思えば思うほどやってしまう、やらないとダメと思うほどやれなくなってしまうという一つの現象が起こってしまう。で、例えばそれが依存症になっていくというものがありますね。その中ではある意味もう犯罪に近くなっていってしまうということであれば、大麻、覚醒剤、そういう種類のものになっていってしまう。それ以外にはまたこう習慣的なものになっていく種類のものもありますよと。そこで、それはなぜそうなるかというと、それは自分の意思が弱いとか信仰が弱いとか、そういうものではなくて、もう体にそういう原則があるわけですね。具体的にそれはどういう働きになっているのかって見たときに、一つは大脳、脳の働きにもう既に入っています。ドーパミンの話になっています。ドーパミン聞いたことある方いますか？ありますね。何かしらこう脳に働いて作用して非常に良い気持ちになっていく、そういう種類のものですね。ドーパミンが多すぎるとどうなるかっていうのをちょっと読んでみたいと思いますね。幻覚やパラノイアが起こったり、発話や運動をコントロールできなくなって、 機械なことを思わずやったり、くしばしたりし、不必要と分かっていながら同じ行動を反復する強迫神経症になったりします。また薬物依存もドーパミンに関係しています。麻薬やコカイン、アンフェタミンなどの覚醒剤やタバコなどはドーパミンを増やす効果があるため、その行動そのものが動機となって強化され、精神依存を作り出し、やめたくてもやめれなくなります。脳から見るとタバコも覚醒剤もほとんど同じと言っていいことが明らかになっていますね。タバコも覚醒剤も同じなんです。ほとんど同じ。そうなるとやめたいけどやめれない。やめようとすればするほど精神のその部分に影響、刺激を与えてより一層欲しくなる。非常に難しい問題になっていくんですね。ですから、まあ、犯罪になるよりももう一つ手前の、まあ、習慣的なもので一番身近なもので考えると一つのことがありますね、ポテチ、ポテトチップス、これを見ると手が伸びてしまう。この中にも何人か、私今その最中です、禁断症状が出そうですとか、ね、そういう方もいらっしゃると思うんですけども、なぜこのポテトチップスが欲しくなるか。確かに美味しいんですね。美味しいと手が伸びてしまう。もう食べ過ぎたんちゃうと思うんですけども、お腹満腹でも食べたくなると。口が寂しい。そうなってくるんですね。でそれだけではなくて、食べ過ぎると太っちゃう。3食ちゃんと食べてるのにポテチが欲しくなる。ほとんどこう中毒症状なわけですね。でなぜポテチがそんなに魅力的なものか。それは食べるとこうリラックスできると、多幸感、もう幸福、もうハッピーな気持ちになるとかね、恍惚になってくる、恍惚感、疲れが吹っ飛ぶとかね、となるとまるでこうドラッグの世界になってくるんですね。そして依存症になってくる。だから美味しいというよりもそうなるともう食べると気持ちがいいという、そうなってくるポテチがあるわけですね。でポテチにはまりやすい要素があって、主原料がジャガイモですね。ジャガイモ、炭水化物、脳のエネルギーとなんですね。これも脳に働いているわけですね。にプラス油、砂糖、うまみ調味料、食塩という、人間が美味しいと感じてしまう4大要素、うまみカルテットっていうんです。これが調合されて、そして脂質が 100g 中の 30% 前後、これはとろみとか、ね、ステーキとか、ね、その美味しいなって思うその高級な食材の脂質とイコール100円ほどのもので、その喜びを変えてしまう。コンビニに行ってしまう、ね、だからどんどんと、あ疲れたな、ポテチでも食べようかっていう気持ちになっていくということなんですね。だから、まあ、それはどうしてやめられないんだろうと自己嫌悪するのではなくてですね、まあ、自分を責めずに、まあ、地道に食生活を改善していきましょうと、まあ、3食しっかり食べて、まあ、別バーでちょっと食べるとかね、そういうのはどうでしょうかというね、そういう予防線がありますよということを言ってるんですけども、もう一つこう甘いものもいいですね。こうスイーツ、いやこれもやめれなくなると。私も甘いの好きだ、今も好きなんですね。ですから誘惑を感じるのは十分に分かるわけですけども、誕生日なんかでですね、丸いケーキもらってきて、みんなで分けました、半分残りました、もったいないな、なんね、食べてまえるんですね、これね。食べてもまた後で気分悪くなって後悔するというパターンなんですけども、でもそれを食べると次の日も食べたくなっていくという、そういう習慣性がある。なぜかというと、砂糖ですね、これも脳に入っていけるんですね。糖はでドーパミン刺激して、食べたくないのに食べたくなるという、その時にじゃあどうしましょうと、じゃあもう食べたらダメな、甘いものは食べたらダメな、ポテチも食べたらダメなって思い続けると、もう罪悪感というかね、もう敗北感というか、そういうのに苛まれてしまうので、じゃあまず甘いものが欲しいとかね、そういう思いを否定せずに頭の中で肯定しましょう。肯定して肯定して、もう良いものなんだと、そういうふうに思って、で自分の中で非常に価値のある 尊いものなんだという考え方に変えていくと。そして何を食べるかというと、もう有名シェフの作った超高級な食材で作ったスイーツを食べると。だから体にもある程度いいものだと思うんですね、スイーツでもね。それを食べました。めちゃくちゃ美味しいんですね。で、体がそれを覚える。そうするともうそこらの言うと不平が問題があると思いますけども、スナックとか安いものが欲しくなくなっていく自分になっていくんですよという、まあ、そういう甘いものをやめる方法もありますよということなんですけども、ですからこれを心理学的に言うと再条件付けという、今までの習慣をずっと繰り返していくとそれがもう自分の人格になってしまうので、それをちょっと一旦手放して新しい良い条件に変えていきましょうと、置き換えていきましょうと。そうすることによって前の古いあまり健康的なじゃないそういうものから解放されていく、そういう方法はありますよということがあります。なぜこの話を出したかというと、その脳に働きかけていくものがあると。自分の意思ではなくて別のものが働いていく、でもその働くのも自分のものなんだという、なんかそういう複雑なものがあるんですね。それを聖書では肉と言ってますね。肉の働きがあると。肉の働きを制御するのも自分の責任なんですよ。ただ人格は2つあるようなものなんですけれども、その人格をコントロールするのも自分なんです。ただその自分が頑張りすぎると負けてしまう、それはほぼ不可能なことなんですと。そこで続けて先のローマのパウロの告白に戻っていきたいと思うんですけども、24節、ここに答えがあります。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロは殿に言いました。私は本当に惨めな人間なんです。これを見るとなんかもうパウロの自分も負けてしまったような、これが解決なんですかっていう感じすると思うんですけども、これが一番大事なことなんです。私は本当に惨めな人間なんです。もうギブアップという状態なんですね。もう私はもう何もできません。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかっていう、そのような心境になっていきました。時々私たちはその、例えば今朝聖書を読みませんでした、明日私は読みたいと思います、だから許してくださいできない、そのような祈りをすると、私は聖書を読みませんでしたという私がこうしたいんです。ですから私が明日は必ず読みますってなると、私が主体になるので自分の肉努力により頼んでしまうと。そこには自分がもう完全におるわけですね。でもここでパウロは、もう私は人間、惨めな人間ですと、もう 無なんですよ、もう認めたわけですね。そして海で溺れている人を救助する方法でレスキュー隊がこう学ぶのは、その人が溺れてこうもがいている時にはもう助けに行かないそうです。で、僕らボーイスカウト習ったのは前から行くとしがみつかれるから後ろから回りましょうっていうふうに学んだんですけども、それでも何かの拍子に振り返られたらもう終わりですから危ないで、レスキュー隊はもう力尽きてもう気失った状態になって初めて助けに行くと。それが今のこのパウロの状態じゃないかなと。もがいているうちは自分の力でまだ頼ろうとするから助けられないということが言えるんじゃないかなと。ですから私たちももうギブアップ、お手上げの状態に神様よく働いてくれるなというのは、そんな経験もないかなと思うんですけども、お手上げ神様しかもう足りるものはないっていう、その状態わざわざなる必要もないけども、そのように自分も明け渡すということが大事じゃないかなと思います。ですから自分が主体になっていくと、また神様の働く 余地がないということですね。そしてローマの11章でパウロこう言いました。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。日本語では思いなさいと書いていますけども、ここは英語をつけてみますけども、Likewise you also reckon yourselves。 reckon ってあんまり聞かないかもわかりませんけども、見なすという、見なすという意味がある。思うだけではなくて、そのように見なすということが大事なんですと。これは事実を事実として認知するという意味があります。で、罪を許してくれたその事実を自分自身のその事実として認める、もう見なしていくわけですね。トヨタに勤めているときに営業やっていましたら、出勤するタイムカードというのはないので朝晩出勤したはずとか、ね、で直行直帰もあったりして、その残業したのはどんだけ残業したかわからない。なのでその給与明細の中にみなし残業という項目があります。残業したであろうと、非常に親切な項目、残業してなかったらめっちゃラッキーというかねそれよりも残業してたらまあしゃあないなという、でもサービス残業じゃなくてみなし残業があったわけですね。つけてくれてた、働いたとみなしましょうと、そのような、まあ、考え方とか、ね、ここでもそう思いましょうじゃなくて信じます、認めますっていう、そういう単語が使われています。ですから私たちはもう神様の霊置き換えられて、もう罪の肉体持ってますけども、そのような滅びの中からは完全に救い出されたものなんですよという、その事実を認める、イエス様が十字架についてくださったという、その事実によって私たちは贖われたものなんですということを思うだけじゃなくて、そう見なして歩み続ける必要があります。で、時々相談を受けるときに、その私はこう家族と会話しているときにすぐにもうイライラしてきてしまって怒ってしまうと、それは私の罪の性格ゆえでしょうかっていう、そういうことを聞きますけども、そのときにそれは罪でしょうかって言ってるうちは罪は働くん違うかなと。罪に対して死んだっていうこの事実を認めない限りは自分の中に罪があるっていうことを認めてしまっているわけですから克服できない。そして問題を、罪の問題を克服できない自分が問題ではなくって、神様がその罪の問題を完全に処理してくださった、処理してくださったことを信じないというのが問題なんですということが言えるんですね。自分の力で何とかして良いクリスチャンになろうと、で神様の言われることに聞き従おうとするけどもできないというか、その葛藤をぐるぐる回って、恵みのあるようなないようなその人生のようなイメージを持ってしまう自分があるんじゃないかなと思います。でヨハネがこう言ってますね。ヨハネ1章の8節、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。ちょっと先のことと違うんちゃうかなって思うかも分かりませんけども、もし罪はないこの状態にも私たちは持っていこうとしているんじゃないかなと。で仮に OK ともう罪なくなったというのは自分を欺いてますよと、真理は私たちのうちにはありませんよと、いや自分はクリスチャンだったからある程度その正しい人になったんちゃうかなっていう考えをしてしまうと、それは大間違いなんですね。で実質は何も変わっていない。イエス様は死んだ時から最後まで灰になるまでこの肉体はずっと一緒なわけです。一つもこう変えられることはなくて、天に上げられる時に完全に変えてくださる。その時までは自分が変えられたとみなしてそれを信じて、信じ続けて歩んでいきましょうと。そして9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。私たち が罪があります、今日も犯してしまいましたって言い表すならば、告白するならば許してください。ただその告白というのはですね、今日も罪を犯しましたって言い表すだけではないんですと。口に出すだけではなくて、神様が自分を見ておられるのと同じように、自分もその罪に対して神様が、例えば嘘はダメですよと言われるのであれば、自分も同じような立場で罪を憎みます、その嘘を憎みますという立場を取っていきましょうと。だから罪を言い表したらそれで許されるのかっていうのがそうじゃなくって、これは罪ですと。だからこれも神様が見ておられるように、自分もその罪を憎みますという立場を表明することなんですよというのをここで言い表すというふうに言っています。そしてその福音がですね、罪が許されるだけではなくて、私たちを清めてくださいますと書いてます。私たちが言い表すことだけではなくて、自分がそう思っているだけのことだけではなくて、他にもいろいろ間違っていることもあるかもわからない、もうそのことも清めてくださって神様との交わりを回復してくださるのですよという約束がここにあります。で、罪を犯していないという自分自身をこう、ね、模索していくのではなくて、私が罪がありますというへりくだった思い、それを忘れることがない、それが必要だと思いますね。そして神様の基準を生きるというのは、神様御心と思いますけれども、自分の意思の努力によらない、それは何でも言うようにそれは不可能なんですよと。で、古い自分はじゃあどうなったのか、十字架につけられたことを認めると。そして法則には法則で対処しなければいけない、罪の法則がありました、罪と死の法則がありました。でも命の御霊の法則によってそれらの法則はみんな無効にされたんですよ。重力の法則というのがあるんですけども、それに逆らって飛行機は飛んでるわけですね。でも私たちは飛ぶと思えば、何かこう自分をこう引っ張り上げて自分でカメラを引っ張って飛ぼうとする、それは全然全く法則には成り立っていないけども、飛行機の法則があるんです。飛行機のその法則に従うと飛行機はあんな大きなものが浮かんで飛んでいけると。ですから闇の法則には光の法則、それで対抗する必要があります。私たちには命の御霊の法則というのはありますので、それを掴んでですね、それで対抗していく必要がありますと。そこでもうまとめになりますけども、神様との交わりを拒む者との決別、そのためにはまず一番目に、自分には罪があるがキリストによって絶えず清められている、そのことを覚えましょう。2番目に、罪を犯したら神様が見ておられるように自分の罪を憎む。3番目に、キリストの十字架のゆえに自分も十字架で死んだとみなし続ける。4番目に、光の中を歩みましょう。もう私たちはイエス様を信じたその時にもう光の中に映されているわけですね。ですから信じて徐々にキリストの姿に似ていくというのも間違いじゃないと思いますけれども、似ていくんですけれども、また失敗することもある。でもイエス様を信じた時点でもう光の中に映されたわけですね。光の中を歩み続けましょうと。闇の中行ったり光の中行ったりするそのことはありえないです。光の中を歩み続けるということは大事です。はい、以上。罪のその原則から解放されるために、決別するために、私たちはイエス・キリストの十字架、そのことをいつも覚えて、自分の力で自分を良いものとしていく、その誘惑から、避けて、神様にすがりつく。そして私たち自分はもうどうしようもないものです、お手上げ状態、そのところになるぐらいのその自分の無力さというのを知って 行く必要があると思います。それではお祈りします。天の地の神様、古い私が十字架につけられたこと、信仰によって認めることができますように、そしてその罪も自己嫌悪に陥るそのような道具とサタンが使う前に、自分の意思で罪の働きかけにも同意がなければ、自分のこの体に働かないことを信じることができますように、罪が私の体を利用することがない、そのことを信じることができるように、あなたにいつもすがりつくことができますように導いてください。そしてあなたの御霊の法則にいつも従って歩むことができますように、光の中を歩むことができるように、あなたのその御顔を御顔の方を向いて歩むことができますように、私たちを導いてくださいますように、そしてあなたの新しい、考え方、命を与えられたものとしての歩みをしていくことができますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。